イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ではまず右目に手を当てて、左手に手を当てて、右目を閉じてください。
開けてたのこれ。
手はそのままで、そして両方の目も閉じてください。開けてください。目は閉じて、あ、開けたまま手を置いてください。
目を開けたまま手を置く、
手は外さないようにして、また目を閉じてください。
難しいな。
手の温かみを感じていますか？
あ、ちょっと人肌があるな。
手を外してみてください。正面にいるのは誰ですか？池田です。よろしくお願いします。あ、まあ、皆さんの目の前にいるわけじゃないですよね。はい、よろしくお願いします。
ついに池田さんが見えたって言うとすごい怖いですけどね。それ怖い話ですけれども、
はい、勝手に丸々研究会というコーナーでございますが、今回ですね、勝手に音声メディア研究会ということで、音声メディアをテーマに扱わせていただくということでよろしいでしょうか？
聞かなくていい。
ということですね、最近ちょっと話題になっている、アプリというかウェブサービスがございまして、ボイシーというですね、VOICY、ボイシーという、これは何て言えばいいのかな、なんかボイスメディアとか、新しいポッドキャストとか、なんかいろんな言われ方をしてるんですけれども、まあ、いわゆる、まあ、ラジオのように音声で聞く番組をいろいろとリアルタイムではなく、なんだ、音声データがアップロードされていて、それをまあ自由に聞けるみたいな。で、好きな人、ファンになった人の、その番組をフォローできて、常に更新されるたびに通知が来て、その人の新しい、トークの、内容が聞くことができるみたいなサービスが生まれておりまして、そちらが今、どちらかというとブロガーさんであるとか、あとはツイッターですごい人気のある方とかが始められていまして、うん、そこを中心にも、
ウェブサイトなんかを見ますと、
はい、
文化放送での、まあ、コーナーも、あ、番組もあったり、
はい、
デイリーリスナートップ20なんか見ますと、
はい、
ハーチューのラジオごっこ、
ハーチュー
のブロガーさん、キーハヤの仮想通貨ラジオ、
はい、ブロガーさんですね、
塩谷舞の東京とニューヨークと大阪となんか、
塩谷さんですね、
塩谷、はい、
はい、SNS とかで人気のある方ですね、
梅木なんたらとかね、なんかいろいろごちゃごちゃと、はい、ありますけれども、
はい、炎上しがちな人ですね。
お、あ、なんかまあこういう感じなのね、
はい、結構今はなんか本当に結構このボイシーっていうサービスで、うん、このチャンネルを持てる人が条件があって、
うん、
一応一般公募も受け付けてはいるんですけど、その中でもなんかツイッターとかインスタとかのフォロワーとかを申告しなきゃいけないらしくって、
そう、セントフォースでチャンネルがあるよ。
そうなんです、セントフォースに所属されている、あの事務所ですね、芸能事務所さんに所属されている女性、はい、アナウンサーやってらっしゃる方とか、
セントフォースで苦労してる人たちが出てるのかな。
そうですね、売れっ子さんたちは多分あまり出てない気がするんですけど、はい、そういう方たちがまあ音声でまずは認知をしてもらおうっていうところで、
はい、
番組を持ってらっしゃったりするみたいですね。
は
あ、だ基本的にはもともとファンを持ってる方、ツイッターとかブログとかでファンを持ってらっしゃる方が今、まあ、ボイシーも始まったばっかりなんで会員を集めなきゃいけないフェーズということで、うん、参画しているような状況になっているっていうところですかね。
こう、僕全然実は存じ上げてなかったんですけども、
はい、
こんなのがあるんだね。
結構この UI というか聞き方が面白くって、うん、それぞれのなんかジャンルのもの、例えば新着とかっていうところを聞いていると、
うん、
なんか最初ちょっと興味を持って一つの番組聞いてみようと思って聞いて流して一つの番組というか一つのコーナーみたいなのが終わると、
はい、
その次におすすめの人、まあ、新着だったらばその次に更新された人の放送に移るんですよ、自動的に、
はいはい、
シームレスに、
はい、
なんかその
最初を選べば、はい、それ以降はどんどん自動で流れてくると、は
い、そうなんです、そうなんです、はい、そういうところの何でしょうかね、なんか偶発的にそれを聞くことになるみたいな、
うん、
出会い方もできたりする、そ それでね、流れで聞いてて、あれはなんか面白いこと言ってるなと思ったら、そこでフォローすると、その人のものもまた定期的に聞くこともできるし、みたいなところで、
はいはい、
結構面白い作りか。しかも、BGM が全部一定なんですよ。
だから全体が、まあ、はい、ボイシーっていう、まあ、放送局みたいな、
そうです、そうです。
感じもあったりすると。
独自の、だから、連続性、だからその BGM についてはずっと続いてるままで、何人かの別々の人の、放送を、連続的に聞くことができるみ
たいな。なんか聞きました？
聞きました、聞きました。結構今僕はフォローをいろいろとさせてもらっていて、はい、
例えば何聞きました？
ですね、
面白かったの
あもうあ面白いかどうか別としてい
きなり別なの
面白いか別として
1個ぐらいないの、なんかこれは、あ、まあ興味深いでもいいですけど、
僕吉田さん、直樹さんだっけ、はい、正式の、日本放送のアナウンサーの方で、はい、いろいろとその何でしょうかね、そのいわゆる日本放送でのアナウンス以外にも幅広く活動を広げられて、ヨッピーさんと呼ばれてる方ですね。その方の放送とかではなんかツイッターでもブログでも、あともちろん日本放送でも表には出せないんだけれども、うん、こういう、なんだろう、あまりまだ認知はされていない、うん、で、特集とかクローズドで、よっぽどの自分のファンじゃないと聞かないようなメディアだからこそ言えるみたいなことがあるっておっしゃってて、
なるほど。
それを出して、その時は、なんだっけな、はい、羽生結弦君と宇野昌磨君っていう、フィギュアスケートの、はい、あの二人の関係性が、まあ、不女子的にはいろいろあるよね、みたいな話をされた気がします。そういう、まあ、場としても面白いですし、あと、まあ、今回、上位にいらっしゃるのはハーチューさんとか池田隼人さんとかっていうのは、うんうん、基本的に、まあ、ハーチューさんはテレビ番組とか出てらっしゃったりして、うん、まあ、意識的に見に行けばその声とかも知ることできるんですけど、うん、一般的には多分ブロガーさんとか作家さんではあるので、うん、テキスト情報でしか存在を知らない人、うん、特にツイッターとかだと短い文章140字しかない中で、うん、全ての情報を伝えるのは難しいので、結構言葉尻を捉えられて炎上しやすいお二人だったりするわけですよ、ハーチューさんとか池田隼人さんとか、うん、そういう人たちのなんか声に、その肉体を介した声を聞くことによって結構イメージが変わるなって思いました。ハーチューさんはどちらかっていうと、そのギャンギャン言うタイプっていうよりは静かにこう語りかけるタイプだし、池田隼人さんとかすごいイケボイって自分で言ってたんで、まあ、自分で言うのはどうかと思うんですけど、うん、まあ結構低めの声、落ち着いたような声だったりするんで、ツイッターとかブログとかで拝見しているものとのギャップみたいなのを楽しめるっていう意味では、うんうん、いいし、かつまあラジオの特性として、うん、その1対1で話しているように錯覚させることができるじゃないですか、
うんうん、
本当は1対 N なんだけど、あなたに対して語りかけてますよっていうふうに言うふうに見せるというか聞かせることができるので、
特にこう番組の体裁としては、
はい、
まあ本当はアプリみたいなもので、
はい、
シンプルに撮って出すみたいな、
そうですそうです、
複数の人間でこう喋って、
はい、
ミキサーかけて編集してみたいなものじゃない、
は
い、
簡単にアプリ内で切ったりとかつなげたりとかできるそうです、うん、で使い方として一人で喋ってるパターン、ハーチューさんも池原さんもありましたけど、インタビュー形式で あるゲストの方を招きして10分ぐらいでインタビューするっていう番組をやってる方とかもいらっしゃったりとかしましたね、
うん、なるほどね。まあじゃあその割とこう有名というか、
はい、
まあその音声ではなかなか書かれないような人の声が聞けるっていう視点に立つと、
はい、
楽しいなというか、
そうですね、まあ、出す方も気軽に出せるし、
うん、
聞きたい方も、まあ、そのファンの人たちの肉声を聞けるっていう意味でもいいのかなって思うところですね。結構競合というか、もともとその前にラジオトークという、アプリがエキサイトさんという会社さんから出ていたんですけど、そっちはどっちかっていうと元々の知名度を持ってる人っていうよりは、うん、そのラジオトークというアプリを介して人気者になっていく過程を楽しめるようなアプリだったりしたんですよ、
うん、
だから誰でも投稿できたし、まあ、時間制限はありますけど、うん、誰でもチャンネルを持ってたっていう意味で、まあ、アプローチの違いはあれと、それぞれなんか違う方向性で広がってくれたら音声メディア好きとしてはすごい嬉しいなと思いますね。
なるほどね、
はい、
なんか聞き続けたいなっていうのは先ほどの吉田さんとかですか、
ヨッピーさんとか、小野美由紀さんとか、その人、まあ、コラムニストさんから作家さんですけど、
うんうん、
その方もいろんな方にインタビューされてたりして面白かったので、
うん、
聞いてみたいなとか思いましたけどね、
うん、なるほどなるほど。
結構そのいちいちもブログを見に行くほどではないけど、音声で受動的に聞くならばいいかもっていう人もいらっしゃったりするので、
うん、
そういう意味では そういう方に聞くの話を聞くのは理があるというか、うん、いいなと思いますね。
なるほどね、うん、なんかこう雰囲気だけですけどちょっと独特のムードが、あの、うんうん、インターフェースは さほどでもないけど、まあ、ラインナップなんですかね、
はいはいはい、
キャラクターがやっぱ強い人というか、
そうですね、
そういう印象をなんとなく受けますね。
なんかどこもやっぱそうなってきちゃってるっていう、ツイッターももともとはそういう空間じゃない、もっと匿名で、ハンドルネームとか使ってやり合ってて、すごくそのなんていうんだろう、その書いてることのネタの面白さとかで評価されてどんどん人気が上がってフォロワー数も拡大してたっていう時代があった中で、うん、なんかネット有名人と呼ばれるような人たち、インターネット上で、うん、まあ、炎上など繰り返したりとか継続的に、自分の発信をすることによって認知を得ていく、それをまあ実名の人が多いですよねっていうのがあったりとか、さらにもうリアルにテレビとかに出てる有名人とかも参画していったりとかっていう風に各メディア、体系は変わってきてる気がするので、うん、この始まった今の時に見ておくといいのかなと思います。また変質しちゃうと思います、メディアとしての体裁が。
なるほど、ね、うん。なんかこう、まあ、素人って自分で言うとなんか非常に変な感じですけど、
はい、
こう なんだろうね、なんかこう、眺めてみる分にはいいけど、はい、こういうのってサービスとしてね、どう捉えるかみたいなところがあるから、うんうんうん、自分がやってみるとか聞くとかさ、
はい、
そういうものとしてどう捉えたらいいのか、なんか悩ましいよね。なんかこう、うんうん、テレビだったらまあね、
はい、
チラチラ見りゃいいけど、これながら聞きとは言っても一応聞かなきゃいけないわけだから、
うんうんうんうん、
なんだろう、こう自分がこういうラジオ一応ね番組やってる気持ちでいるとして、
はい、
なんだろうね、何なんだろうね。
聞いてみるといいですよ。でも一回、まあ、ポッドキャストでもあれラジオトークでもそうですけど、聞いてみると、そのいわゆるその感性論とかテレビ、TBS テレラジオとか、日本放送さんとかとはまた違 う届け方をしてるっていうのは分かってくると思うんで、
どういう、まあ、出会いがね、はい、あるのかっていう意味じゃいろいろパターンはあるんでしょうけどね。
そうですね、一応注目のチャンネルとかっていうのを上側で出してたり、
はい、語りかけてみましょうか。
お、
どうですか皆さん、この番組
お
みたいな、
あ、
ね、俺は2人でやってるからさ、
はいはいはい、2
人で完結しちゃってるけど、
はい、
ね、今聞いてらっしゃるあなたはおかしいなと思いますよね、どうですみたいなさ、
それに対してのレスポンスがなんかリアルタイムに出てくる、確かに、
まあ、でもリアルタイムじゃなくても、はい、こうなんていうか、こう投げかけとかさ、
はい、
なんかそういう、まあ、イメージだけでも、
はいはいはい、
なんかもしかしたら無視してる感じもあるっていうか、
あ、なるほど、
でもしかしたらこのアプリで録音するっていう形式が、はい、すごくこうなんかユーザーというか聞き手を意識さ、
はい、
するパターンもあるのかなとか、だからその立派な TBS ラジオのブースもやっぱその形があるからリスナーがいるっていうさ、
はいはいはい、
僕らはほらリスナーとかって言えないじゃん、これ。
そうですね、
でもこうなんかタクがあって、はい、放送作家がいてって、あのなんかガラス窓があってっていうなんかこか様式美がリスナーっていうものを立ち上げてるなら、
はいはいはい、
なんかこのアプリも、
はい、
このアプリに録音する感じとかが、うん、なんか聞いてる人をイメージさせてるんだったら、うん、それでいいなと思うから、
うん、
僕らもそういう風にしてみてもいいのかもね、
はい、今更一応ボイシーの登録申請をしてみましたよ、
はい、
ということで言葉を失った、
勝手にボイシー研究会ということで、
そうですね、ボイシーの話しかしなかった、そうですね、
はい、まあ、ちょっとね、
はい、
まあこれから見つめていきましょう、
はい、語りかけていきましょうということで、
そうね、
はい、
ちょっと聞いてみたいと思いますが、
というふうにお送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と、
はい、池田です、
ただいじまた、
はい。